皆さんおはようございます。先週は光牧師より今年度の主題聖句からメッセージをいただきました。聖句新しくなってますよね。神様にの選び、本当に神様に選ばれた、そのことについてメッセージをいただいたわけですけれども、私たちは神様の救いに選ばれている。そして私たちは一人一人神様の使命をなすために選ばれている。神様に選ばれた者が神様に従って生きていくことがどれだけ幸いなのか、そのことを本当に先週は御言葉よりお聞きしました。今日の箇所は実際にイエス様に声をかけられてすぐに従って弟子となって歩んだ4人のことが記されています。この弟子たちの姿より神様に選ばれた者としてどのように私たちは生きていったらよいのか、そのことをご一緒に御言葉に耳を傾けながら思い巡らしていきたいなと思います。今日のところはイエス様が洗礼者ヨハネよりバプテスマを受け、そしてアラノでサタンの誘惑に打ち勝ち、そしてイエス様、やっとっていうんですかね、ガリラヤで宣教を始められた、そのところの出来事です。一番初めにガリラヤに行って行われたこと、それが弟子に声をかける、4人の漁師に声をかけることでした。そしてその人たち4人が弟子となっていくわけです。神様についていく、一体弟子たちがどのように神様に招かれついていったのかを一緒に聖書から御言葉を読んでいきたいなと思います。ちょっと飛ぶんですけれども、4章の19節と20節、あと22節を一緒にお読みしたいと思います。開いている方は一緒に御言葉を読みましょう。3、はい。イエスは私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。22節いきます。3、はい。この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従った。イエス様は洗礼者ヨハネがこう捕まってしまったことを耳にします。そしてガリラヤに戻られたわけです。ちょっと前のところなんですけれども、この前のところの3章の14節のところにはイザヤ預言者のイザヤを通して、実はこのガリラヤで宣教されるということが前もって言われていたことだということが書かれています。ちょっとそのイザヤ書のところをお読みしたいなと思います。実はですね、これはイザヤ書の8章23節と9章の1節のところに書いてあるんですね。旧約聖書の1073ページになるんですけれども、ここ共同訳だとちょっと面白い見出しになってるんですね。ダビデの位っていうところから9章の1節に入っていくようになってるわけです。ちょっとお読みしますね。ゼブルンの地、ナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受ける。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。これがイエス様がガリラヤに来られて、ガリラヤからその宣教、救いを告げ知らせていく、そのことが書かれているわけです。そしてそのお言葉通りにガリラヤからイエス様は宣教を始められます。イエス様がちょうどガリラヤ湖のほとりを歩いていると、ガリラヤ湖では漁が行われていました。私たちはもう聖書の中をね、何回も御言葉を聞いて知っているから、もうペトロ、アンデレといえば、あ、神様に選ばれた十二使徒の一人だなっていう人たちだなっていうのはすぐに分かるわけです。 でもこの時漁をしていた彼らは、まあまず神様に選ばれるなんてことは思いもしなかったですし、逆に言えばなんとなく聞いていた、または本当に全然知らない、なんか歩いてる人から声をかけるような、そんなに面識のない人から声をかける、そういう場面だったと思います。はじめにイエス様はアンデロとペトロという兄弟に声をかけられました。19節にあるように、私についてきなさい、人間を取る漁師にしよう。イエス様の方から彼らに声をかけたわけです。それに対してこの兄弟たちはどのように答えたのか。20節にあるように、二人はすぐに網を捨てて従った、そのように書かれています。漁師にとって網っていうのはとっても大事なものなんですね。もちろんこう釣りでも魚って釣れるんですけど、釣りって1匹とか2匹ですよね。網だとこう大量にというか、本当に生活の糧となるほどに魚が取れるわけです。その魚を売れば自分たちの生きる糧を得るわけですね。その大切な、漁師にとって本当に大切なにしている、その網を捨てたと書かれています。網を捨てて人間を取る漁師になる、人間を取る漁師、この時のアンデレもペトロも多分分からなかったと思うんですね。人間を取る漁師って何なんだろうと思ったと思うんですね。確かに他の福音書なんかでは、ルカの福音書なんかだと、イエス様の言葉に従ってこう 網を打ったら、そこに大量の魚が取れた、そしてその魚を取ったその様子で、本当に自分のこう小ささを悔いて、悔い改めて、そしてイエスに従ったというふうにエピソードは書かれています。またヨハネの福音書では、アンデレはもともと洗礼者ヨハネの弟子であって、イエス様と前もって出会っている、その時に洗礼者ヨハネが、あ、神の御よ、神の子羊だというふうにイエス様のことを言って、そのことを聞いて従ったというふうにも書かれているんですね。いろんなエピソードがあります。でもすごく大事なのは、どんなエピソードがあるにせよ、人間の漁師、人間を取る漁師っていうのを知らないのに、すぐに自分の今あるものを捨てて彼は従ったわけですね。人間を取る漁師なんて、この時代というよりも今も私たち、ね、聖書で知ってるからあれですけど、会ったこともありませんし、そんな職業を知るはずがないですから、本当に彼らはその全くわけのわからない、そういうものに従ったわけです。全然想像がつかない、本当に自分が今まで経験したことがない、全くわからない新しい世界が待っている、そのことは分かっていたと思います。そしてその誘いを、その世界を信じたんですね。ちょっと言葉悪いですけど、人生の博打じゃないですけどね、本当にそのぐらいの気持ち、一か八かというか、本当にそのぐらいの気持ちであったと思うんですね。イエス様のその言葉を信じて、あ、してくださるんだと信じてなければ決して進めなかったことではないかなと思います。そしてイエス様の招いておられる新しい人生に、アンデレとペトロは希望を持って進んでいくわけです。次にですね、ゼベダイの子ヤコブとヨハネの兄弟にイエス様は同じように声をかけられます。私についてきなさい、人間を取る漁師にしよう。ちょうどその時、網の手入れをしていた、父と一緒に網の手入れをしていたと書かれています。その兄弟を呼び寄せてイエス様は声をおかけになります。そして22節にあるように、この2人もすぐに船と父親を残してイエスに従ったと書かれています。ゼベダイの子ヤコブとヨハネというのは、ある本によりますと、 すごくあの雇い人のいるような漁師のお家で結構大きい家だったそうなんですね。っていうことはこう想像しますと裕福な家庭、漁師であっても裕福なお家であったようです。その裕福な家に住んでいながらも彼は船と父を残してイエスについていきます。彼らは自分が手にすることのできる財産と、そして豊かな生活と、そして本当にこの頃の父っていうのはもう家長とかものすごく権威もあって大切な人ですから、そういう父を残して従っていったわけです。私たち自身に置き換えてみますと、イエス様についていくっていうことは、先週光先生言われたように神様に救われたものとして生きることです。神様に救われたものとして生きるってどんなことなのかなってちょっと思いますと、それは天の国に私たちは新しい国籍を持っているわけですね。そして新しい命をイエス様の本当にその復活の命をいただいて、死に打ち勝つような素晴らしい永遠の命をいただいて生きていくことなわけです。それともう一つあるんですね。神様が私たちを選ばれた、それは最初に話しましたように神様は一人一人にご計画があります。神様自身があなたにこれをしてほしいっていう思いがあるんですね。期待があるんです。それが私たちに与えられる神様からの使命です。その使命を行うために私たち一人一人は実は選ばれているんですね。そのこともちょっと心に留めたいなと思います。しかしながら本当にこの弟子たちのエピソードを読んで、そのこう置いてきたものの大きさを思いますと、一人一人やっぱり私たちは弱くてちっちゃくて、しかも本当に目先のことしか見えませんから、こういうこと聞いちゃうと本当に不安や恐れを覚えるだろうし、これは弟子のことであって私のことじゃないわって一線も引きたくなるでしょうし、なかなかねやっぱり足が一歩出ないんではないかなっていうのが現実だと思います。でも本当に私たちはその弟子がその後どういうふうになったかを聖書の御言葉によって知っているわけです。その時にその本当にわからない中で踏み出した彼らの一歩が、本当に彼ら自身が神様に用いられ、そして祝福を得て生きていく、そのことを私たちは聖書から知っている。その時にもしもですよ、皆さんが私についてきなさいと神様から呼びかけられたら、それを知っていながら私たちはどう答えるのかっていうことをちょっと思いながらね、そして自分の今まで神様とのそのついてきなさいっていう答えに対してどう答えてきたらが振り返りながら、ちょっとこの先弟子たち、その選ばれた弟子たちがどういうふうであったかっていうのを少し振り返ってみたいなと思います。もう一回ちょっと4章の18節のところと21節のところをお読みしたいと思います。開いている方は一緒に読んでみたいなと思います。18節3、はい。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられるとき、2人の弟子ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。次21節いきます。3、はい。そこから進んで別の2人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。これがイエス様から声をかけられる前の2人の姿なわけですね。漁師であって、そして本当に今生かされているというか、その場所で一生懸命漁をしながら日々の生活を営んでいたわけです。神様はこの普通に生活している4人をお選びになりました。そしてこの4人は、私たちは先々を知っていますから、やがて やがてというか弟子にするわけですね。弟子となっていくわけです。しかも本当にその直接イエス様と歩み、そして育てられ教えられた十二使徒となっていくんですね。特にその聖書の中でもやっぱり十二使徒っていうのはあれですよね、 CS の前小松川の時も CS の子どもたちが十二使徒の歌を歌って、名前が全部言えたのを見て保育園の子すごいと思って私は感動したんですけど、そのぐらいに有名な大切な役を担ったとしてこの御言葉とか聖書でこう記されていくわけですね。そのぐらいの人になっていくわけです。本当にそれを思いながら、こうそれぞれが、それぞれがというかイエス様に弟子とされ、そしてそれぞれが自分の使命を全うして生きていくわけです。それぞれのちょっとこうエピソードをね振り返りながら一人一人見てみたいんですけど、まず本当に皆さんもよくご存知のペトロですけど、十二使徒の中でも筆頭と言われるほどに神様に用いられ、聖書にもたくさんのエピソードが書き記されています。私たちにとってすごくペトロっていうのはやっぱりこう一番聖書のもう新約で言ったら一番パウロと並んでっていうぐらいにペトロっていうのは名前をこう留めておくというか知っているというか有名な、本当に神様に用いられた愛された最も愛された弟子というふうに私たちの目には映るわけです。そして本当にこうペトロ自体もあるがままで生きていってこうイエス様に体当たりでぶつかっていった信徒だというのもご存知だと思います。失敗も多いですが、本当に神様に彼はたくさん許され、そしてもう許し抜かれてという感じですよね。その度に本当にこうイエス様に愛されて愛されて愛し抜かれたエピソードが本当にこうたくさん載っています。でそれをこう読んだ時に私たちは慰められ、彼の失敗に慰められ、またその神様が彼を許す姿を通しては、本当に私自身がこう自分たち自身が許されたかのようにこう神様の愛で胸がねポッとなったりするわけです。またヨハネ、こう有名な順に行きますけど、ヨハネは福音書を書いた人です。ヨハネによる福音書は本当にたくさんの私たちがあっと思わされるような御言葉を書き記しています。彼は本当にその弟子として歩み始めた頃、雷の子と呼ばれるほどに、まあ、お兄さんのヤコブもそうですけれども、気性が荒くてこう愛とは程遠い人だったと言われています。福音書の中でもちょっと彼の福音書の中なんかを見ますと、自分のことをイエスが愛しておられたものとか、イエスに愛された弟子とか、ちょっとこうアピールの仕方が、言葉悪いですけどいやらしいというか、なんかちょっと普通の人とね違うような、私だよっていうんじゃなくて、ちょっとなんかこうあれこれってヨハネみたいな、なんかこうね実は私なのねみたいな、なんかそういうところからもね、こう彼がね決してすごいこう善人的な、とても素晴らしい人だったんではないんだなっていうことが分かると思うんですね。しかしながら本当にこのヨハネの福音書を読みますと、本当にそういう人が書いたのと思うぐらいにイエス様のことをまあ素晴らしく言葉として書き記して残していますよね。特に皆さんももう思いが深いと思うんですけれども、ヨハネの福音書の3章の16節、ぜひそのヨハネの性格を思い浮かべながらこれを聞いてもらいたいんですけれども、神はその独り子をお与えになったほどに世を愛された、独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。本当にこういうね言葉を聞くと、なんかそのヨハネのね性格からいくと、あ本当にこれをヨハネが書いたのかなと思えるぐらいに、神様はこのぐらいにヨハネを弟子として育て上げ、教え上げ、成長させたわけなんですね。またちょっとねこうヨハネからは名前がねヨハネほどは残ってないですけど、兄弟のヤコブもやっぱり素晴らしい方ですよね。で神様にすごく愛された方で、 弟子の中で一番最初に殉教した人と言われています。使徒言行録に記されていたと思うんですけど、あの一番最初の殉教者ですね。そして彼は何と言ってもペトロとヨハネと一緒にイエス様にこう特に可愛がられた弟子と言われています。それはなぜかと言いますと、ゲッセマネでイエス様が祈られる時にこの3人を連れていくんですね。それからペトロが信仰告白した後、あのイエス様が、あのイエス様の権限と言われてますけれども、姿を変えられるところがありますよね。あそこでも実はこの3人だけを連れていくんですね。そして今名前の上がってない、私は実はねこのアンデレに今回すごく目が留まったんですね。それはなぜかと言いますと、この3人ここで4人声かけられてるわけです。一番最初に弟子として、それなのに連れて行かれたのが3人なんですね。アンデレは連れてってもらってないんですよ。でやっぱりそういうのを見ますと、なんか私はやっぱ人なので、こうアンデレどういう気持ちだったのかなと思うわけですよ。その時にいやなんかね悲しくなってくるんですよね。なんか自分だけそこに入れない。多分皆さんね、教会のご奉仕とかいろんなところでそういう思いってね感じたことのない人はいないと思うんですね。こう自分だけがなんかちょっと入れなかったりとか、ちょっとなんかあれっていうのがあったら、本当にこの時のアンデレを思うとどうかなと思うんです。どんな気持ちだったらと思うんです。しかしながらね、アンデレってヨハネの福音書にエピソードが載ってるんですけど、そこを見ますとペトロをイエス様に紹介した、初めてこの時紹介したヨハネの福音書でいうと、アンデレが先にイエス様と出会ってペトロを会わせてるんですね、紹介してるんです。それからあのヨハネの福音書の5000人の給食と言われる、あの皆さんもよく知っているあの5つのパンと2匹の魚のところですね。あれをこう少年が持ってきてそれを増やす話にヨハネの福音書ではなってると思うんですけれども、その少年を連れてきたのはアンデレなんですよ。それからあの十字架におかかりになる時に、あのエルサレムに入場されますけれど、その時にギリシア人の人が、こう異邦人の人が巡礼に来ててイエス様に会いたいって言った時に、それをこう連れてったのも実はアンデレなんですね。あんまりねこうトピックなところで、多分アンデレってそんなに印象がね残ってないかもしれないので、そんなにこのエピソード聞いてね、あ知ってるわっていうのってそんなにないかもしれないんですけど、実はそういうふうにイエス様のとこに実は連れていくというか、すごくその紹介をしてるっていう働きを一貫してこう行ってるんですね。でもですね、やっぱり兄弟がペトロですから、どうしても影になっちゃうわけです。またヨハネの福音書がいたヨハネとヤコブであっても、やっぱりねヨハネの方がどう考えたって目立つわけですよね。そういう中で私実はこの準備をする中で、あのウィリアム・バークレーっていう人の本を見たんですね。この人の言葉がすごいちょっと心に留まったので、皆さんにお聞かせしたいなと思います。アンデレがペトロの影で生きたように、ヨハネはヤコブはヨハネの影に生きた。有名な兄弟と平凡な人としての関係において生きることは優しい状況ではない。そうなんです。しかしここは兄弟なんですけれど、私たち教会においても主の使命においても、やはり私たちの目には光り輝く場所と、人の目に届かない密かな場所とあるわけです。ご奉仕においても、本当にその人の目に触れるものすごい場所と、人の目に触れないコツコツとやる場所とあるわけです。私たちの目にはやっぱり違うんですね。そうするとどうしても私たちは不平を言ってしまったり、また何とも言えない寂しさにこう心奪われてしまったりすることがあるわけですね。でもですね、神様の使命は同じなんですよ。そして神様の目には同じわけです。そのことをね、よく心に留めて自分のご奉仕や 自分が今神様から語られていること一つ一つを思い巡らしてもらいたいなと思うわけですね。また時々ですけどね、ちょっと この例えもどうかな、極端かもしれませんけど、いろいろな状況を、やっぱり私たち生活があります。そうすると家庭もあります。自分がね、やっぱり家族もいます。そういう中で本当に人によっては体が弱っていたり、また本当にその家族のことを思うと後ろ髪引かれる思いで実際礼拝に来られている方もあると思うんですね。その時にそういう方が時々ポソッと奉仕ができなくって申し訳ないなっていうことを話されることがあるんですよ。礼拝に来るだけしかできなくってってつぶやかれる方の言葉をね、聞いたことがあるんですね。でもですね、そして将来私たちは分からないわけですよ。そのね、こう礼拝に集う姿を家族が見て、もしかしたらそれが神様の救いに預かるそのきっかけになるかもしれないわけですね。私たちは自分の目には本当にやっぱり自分のその行っていることに日向と影を見出すように、本当にこれでいいのかとか、いろんな思いが巡りますよね。そうするとついついイエス様から招かれてもなかなか応答ができなかったり、また本当に私にはとか、いろんな思いがいろいろ遮るわけです。すぐにははいとは言えないのは分かります。でも本当にイエス様の目には同じなんですね。あ、よく来てくれたね礼拝、あなたはこういう中でもここに集ったんだよね、そういうイエス様の声かけがあるわけです。私たちは本当に自分に厳しいですけれども、でも本当にその小さな一歩を神様は見てくださる。その小さな自分の神様に向かう一つを神様は尊い働きとしてくださってるわけです。そのことを本当に心に留めながら歩みたいなと思います。またね、本当にアンデレをここでね出しましたけれど、本当に私は今日準備をするにあたって、アンデレって素敵な人なんだなってすごく思ったわけですね。本当に自分にはいろいろなこう状況がありますけれども、その自分の一歩を主が喜んでくださっていることに心を留めて、あんまり自分をこうジャッジしないで、本当にアンデレのように黙々と自分に与えられたことをできていけたら幸いだなと思います。そしてですね、さらに私たちはこの弟子たちの未来に目を留めていきたいわけです。選ばれた者の人生、ついていきなさいと声をかけられるイエス様に応えて歩み出した人の人生、そのことをちょっと見ていきたいなと思います。弟子たちは、この4人はガリラヤ湖畔の小さな村の漁師でした。小さな村の漁師です。しかし時を超え2000年過ぎた私たちがこの漁師のエピソードを今聞いているわけです。世界中でアンデレとペトロ、そしてヤコブ・ヨハネのことを知っている人大勢いると思います。しかしスタートは小さな村の漁師です。イエス様、神様の選びに応え、そして使命に向かって踏み出し、小さな一歩一歩歩みを重ねていくということはこういうことなんですね。私たちには想像もつかない神様の大きな祝福と、神様の大きなその私たちの神様のご栄光を映す、そういう姿が実はあるわけですね。神様に、本当にもう一度ね、神様に選ばれている私たちはどんな人なのか、それを振り返りますと、本当に私たちは罪深く、そして自分たちは弱く小さなものです。しかしながらそこから救い出されて、罪も許され、そして死にも打ち勝つような永遠の命というものを与えられて今生きているわけです。救いという選びに預かっているんです。そしてもう一つ、神様があなたにこれをしてほしいという神様の希望の、本当に期待のある選びがあるわけですね。 そして神様の選びに応え歩む中で、私たちはその使命という選びに預かっているということに気づくわけです。神様の選びに応えて歩むということは、イエス様と共に歩むことです。聖霊なる神様を私たちに送ってくださり、いつも神様は私たちと共に歩んでくださっているわけです。そういう中で、本当に弟子たちと同じように神様が一人一人についてきなさいと声をかけられているわけですね。もちろん私たちはもう救いの選びには十分に応えているわけです。使命の選びにどのように応えるか、神様が私たちに期待しているその人生にどう生きていくか、そのことをよく今日は弟子の姿から思いつつ、この1週間自分の使命を思って歩んでいけたらなと思います。お祈りいたします。